皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、先週に引き続きまして、ですね、文化人類学なくて、まあ、いろんな大学に出られて、大阪大学とかさまざまなところで教えておられます馬場裕子先生です。
こんばんは。よろしくお願いします。
はいはい、ですね、まあ、いろんな小学校で教えられたりコスタリカ行かれたり、はい、さまざまなことをされ書道もされてるんですけれども、はい、今日ちょっとお聞きしたいのはですね、
はい、
教育って、まあ、僕も大学でちょっと教えてるんですけどね、教育特に僕はルソーのエミールの考え好きで、はいはい、やっぱり子どもの時、はい、こう重放任でほっといた方がいいというのが、
はい、
ちょっと僕の考えですけども、はい、先生は教育に関してね、はい、小学校とか教育に関して、
はい、
こうスパルタでやるか、
はい、
ほっといた方がいいか、
はい、
その辺はどういうふうに見ておられますか。
そうですね、言語研究者の一端も担っておりますので、うん、言語を獲得するまでは、もう能動的に子供を野放しにする、まあ、しつけ面だけですね、
うん、
しつけ面だけはまあ挨拶するとか返事をするなどのしつけはするけれども、子どもの感性のままにもう砂場に置くというか、
うん、
そういう考えです、
うん、
で言語習得を決して急がない、母語は自然に習得できるので、
うん、
教え込んだりしない。で言語を持たないからこそ5歳ぐらいですね、
うん、
それまでの自由なその子どもの発想ですね、それを潰さない。で、まあ、学校が6歳から始まりますので、うん、6歳で初めて字を覚えて、
うん、
言葉を覚えて、
うん、
っていうのはピアジェのその心理学者のピアジェの発達論と同じように、やっぱりそのようになっててると思います。
いや僕ね、今お聞きして嬉しいのはね、
はい、
実はね、まあ、母完全な放任主義っていうかね、
はい、
僕すごい言葉遅くで、
はい、
どんだけ遅いかというと小学校行けるくらいまであまり喋れなかったんですね、
はい、
ですごい僕は出来悪かったんです、
はい、
でその時に出来悪いから小学校 2、3年ぐらいからね、まあ、書き取り真面目で人に追いつくために努力しなあかんと思ったんですね、
はい、
でそれ本を読むようになってね、
はい、
で、まあ、一応大学教授やってる時に、
はいはい、
今思えばね、詰め込みされなかったよかったなというのと、
そうですね、
自分が頭悪いっていうのが、まあ、ソクラテスのようね、無知の知を子供の時に知ったというのが一番の自分のラッキーかなと思うんですけどね、
うん、頭が悪いというのはいわゆる学校教育のその偏差値に乗っかった頭の悪いという
、ああ、今でも嫌いですその
意味で、そうではないと思うんですね、
うん、
人間の知性というのはやっぱり感覚から言語化される、それが本当の知性だと思うので、
うんうん、
逆だと思います。言葉から発するのではなくて、五感から広い世界から手を広げて、
うん、
体に吸収してきたものがその人の知性になる。そしてそれを人に伝えるためには言葉にしないと仕方がないじゃないですか。
いいこと言わ、
だから逆のような気がしますね。
だから本当にその、まあ、こういうラジオを、まあ、話す仕事をやったけども、はい、本当に全く喋れない人間が反対にね、はい、こうしてラジオをやってて、
はい、
僕はもう絶対原稿も何もなしで、
はい、
やるのが好きで、ビジュアルにこう出てくるタイプで、
はい、
講義も何時間やと一切原稿見ないし、
はい、
そういうのはやっぱり子供の時のね、こうたまたまそういうなんていうの、
大
器晩成って自分で言うんなんだけど、なんかゆっくり育てた方がそういう力がね、正徳観念ができるように思うんですけど、
そうですね、
どう思われます？
実は先生、私も大器晩成型だと、
あ、そうですか、
幼稚園の先生に言われましてね、それは近所の幼稚園に通っている時に、うん、どうもなんか発達が遅いと、
うん、
でもちろん3月生まれなので1年の遅れはあるんだけれども、
うん
うん、母が心配して幼稚園の先生に相談をしたらしいんですね、
うんうん、
もしかしたら発達に遅れがない、
うん、
あるんじゃないかと、
うんうん、
そしたら、いえいえ、ひろこさんは大器晩成ですねって、
うん、
大器晩成型ですと言われて、いつ大成するのかいまだにわからないんですけども、
うん、
そんなことで私もその感覚に生きる時代が長かった。言語化する時代はもっと後ですね、多分先生より遅くて、 小学校の5年ぐらいからですね、やっと周りに追いついて。い
や、そんな人初めて聞いた。僕も小学校3年で、
もう本当に学年で一番後ろから、もうみんながお姉さんお兄さんみたいな感じで、自分のことはもう年下の妹ぐらいに皆さんの中では思ってましたので、
まあ、3月生まれというのはね、4月生まれとか全然違いますからね。
そうですね、1年違います。
それでリズム博士号を捉えたり、その人類がどの分野で、すみません、
私は教育なんですね。
あ、だから分かっておられた、
それで、まあ、教員歴が長かったということもあって、うん、その現場で教育をしているといろんな疑問が湧いてくるわけなんです、うんうんうん、でそれを知的に、まあ、学びに行く、
うん、
先ほど申し上げたように感覚から、現場を見て感覚で吸収して、うん、それを言語化して論文に落とし込む作業が自分には必要だと思ったので、うん、割と遅い年齢55歳で PhD を取ってます。
それ何年ぐらい、それは、はい、また大学に立命館でした、反対わかんない
、そうですね、教育大は2つ出まして、マスターコースまで出まして、まあ、立命館大学で博士号を、
相当それは大器晩成型
で、そう、そ、ね、みたいですね。でも自分では全然そういうことは思わず、その時必要なものをその時に学ぶ、でその時にそれなりにふさわしい師との出会いがあって、うん、ということですね。
まあ昨日ね、初めて、うん、まあ、大学のね関係でお会いして、はい、なんとなく、はい、まあ、直感だけどね、
はい、
僕もそれは今、うん、あの、まあ、ぶっつけそういうね話聞いた時に、まあ、そこはすごく合うところで、
はい、
まあ、僕も典型的なそういう、なんていうかな、まあ、先生はそう偏差値ずっというところであって、僕はもう大嫌いで偏差値で測ったり、うん、で世界はそうでもなかったんで、
うん、
まあ、そういう人とハーバード大学の人と一緒にやったりもしてるけども、うん、まあ、優秀な人もいたけど、うん、全然負ける気もしないし、うん、自分のやり方に行って、うん、だからそれは何ていうかな、ブルース・リーが言ったみたいに、うん、Don't think, feel みたいなね、うん、feel っていう、まあ、結構そういう感覚的なフィーリングの方がね、
うん、
まあ、EQ の方が IQ よりいいみたいに、
うん、
って思ったりするんですけどね、
うんう
ん、
ですので、その数値化して出てくる能力っていうのは日本の場合はもう偏差値ですよね、
うん、
だからそこから見直さないと、
うん、
本当のその人間の能力っていうのは測れないと私は思っています、うんうん、でやっとそれに気づいたのが大学教育で、
うん、
大学教育が変わらないと高等学校、中学校、小学校の教育が変わらないのが日本の現状ですよね、うん、なので大学がやっと気づいてくれて、指定校推薦とか自己推薦などの豊富な、まあ、栄養入試と昔は呼んでいましたけども、うん、今総合型選抜ということになって、うん、そうですね、うん、やっとそこにたどり着いたか、
うん、
総合型選抜でいろんな多様性のある学生の能力を先生方は見抜いてほしいんですよね。
いや、見抜ける先生少ないって。
少ないです。
いや、僕もずっと面接官
やってて、偏差値で測られてきました
からね。ハーバード大学ちょっと受けた時あった時に、その時のあれっていうのは、まあ、国連の経験とかね、まあ、そういうことはほとんどで、まあ、ほぼ合格みたいなね、もう全然そのテストと違うような感覚っていうか、まあ、バックグラウンド、
ね、
経験とかね、
そうですね、
こうできるという、まあ、そういう、ね、やり方だったんですけれども、
はい、
本当にね、そのまあ、僕はロータリー財団で南アフリカに行った時に、ハーバードの人と一緒に講演させられた時に、まあ原稿なしで500人の前で初めて英語で喋る感覚を覚えてやったんだけど、なんとなくね、そういう感覚ってね、なんていうかな、もうこんな読み上げるんでなくって、偏差値と違って自分が伝えたいことをね、もうもうすごい自分を追いもう何百人の前でね、そういう時にとひらめくようないいアイデアが出てきたり、
うん、
まあ、完璧に覚えてるということをやってるだけですけどね、
はい、
そういうことを大学でやれば、
うん、
あのいいかなと思ったりする
んですね。そうですね、うん、私もあの授業もそうですけれど原稿なしです。それはね、オーディエンスがいる、例えば先生のように何百人の前で話されるっていう時はオーディエンスがいるんですよね、うん、そしたらオーディエンスが発する信頼語というか体内から出てくる、うん、その言葉にならない言葉を拾わないと、
うん、
その日の講演は 成功しないと思います、
うん、おっしゃる通りですね。
それが紙に書いたものはオーディエンスを想像してないから、うん、初めて出会うのはその会場に行った時ですよね、うん、で会場の雰囲気を見渡して、
うんうん、おっしゃる通り
言葉を発する、うん、
おっしゃる通りですね。いや僕も本当に ねどんな、うん、あの何百人も、はい、まあ、例えば5人も変わらないんだけど、はい、完全にその、うん、ビジュアルに考えてそのまま話していって、うん、行ってから考え、まあ、あのそれまであり、うん、頭にありますけどね、準備しないということは僕常に準備してるから、はい、
そうですね、
っていう 反対に、はい、僕は大学の今のアクティブラーニングのやり方は、うん、僕一日一冊本読んで新刊読んで、うん、さっき学生に送って、うん、で、まあ、それが頭に入ってるというベースで、
うん、
で、まあ、あの最初は理論的なことがあって、うん、あとは、まあ、実践的なことというときに、うん、実践的なことっていうのは、うん、あのまあ各界のビジネスのリーダートップクラスの人に来ていただいて、うん、それも学生とフラットでやりながら、うん、ゲストスピーカーと学生と、うん、でフラットでやって、うん、教授がファシリテーターってこうやって、うん、チャット GPT を使って、
ね、はい、
でそして 本を新刊で5つの方向性があってね、
はい、
本とゲストと教授と学生とか、はい、チャット GPT みたいなね、
はい、
それが僕なんか結構ね、それもライブ形式でやるみたいな感じでやるんです。そんなどう思います？
面白そうですね、うん、聞いたお聞きしただけで面白そうですし、チャット GPT はこれからその課題ですよね、どう乗り越えるか、
うん、
どう使いこなすか、うん、どう使われないようにするかがこれから生きていく若者には必要ですよね。 そしたら使ってみないとわからないですよね、
うん、僕なんか一番初めに使い出してね、学生、まあ、9割の先生方がノート言ってる時に、ちゃんとプロンプトって入れ質問の仕方なんですね。だからそれは質問しなきゃ出てこないし、うん、それを出てきて使っていけるども、
うん、
読むなと、うん、頭にチャット GPT 出てきたこと頭でやってプレゼンやったら一応、うん、ね、あの、うん、覚えたということですからね、うん、まあ論文で書かす時ももう原稿なしで発表さす、
うん、
それがなんか新しい、
うん、
あのアクティブラーニングかなと思ったりするんですかね、うん、
そうですね。先日も韓国の留学生に、うん、あの口頭表現という授業を担当しておりまして、うん、一つ論文を完成させるという15回の、うん、講義をしたんですけれども、うん、それはそれは見事に現代的テーマ、うん、あのゲームですね、日本のゲームと、うん、私ゲームしないんですけど、うんうん、日本のゲームと韓国のゲームの特徴を述べて、うん、歴史的な事実を調べ上げて、うん、どう違うかを民族性で切り込んだんです。
チャット GPT 使いながら、
おそらく使ってると思います。
それ面白いね、
はい、ただやっぱり文章的におかしいところは自分で直す子だったんですね。これはおかしいと、
うん、
で見事な、
それ僕はもう僕は本当にチャット GPT でよく使ってるんで、あのもう壁打ちてるんだけど、ね、もうすぐ帰ってくるんで、
うん、
だそういうのは使いながらね、
そうですね、
よりステージ上のものっていうのはね、
はい、
最先のテクノロジーをイノベーティブに
こう、はい、そう
ですね、使って自分の考え入れて、
はい、
人の話を聞いて弁証法的にね、
はい、
やっていくのが一番かなと思ったりするんですかね。
そうですね。で私の年代になりますと、うん、やっぱりその ICT が遅れる、うん、年代ですよね、うん、一番なのでそこは一念発起して、
う
んうん、私は情報共有の免許を取りました。
ね、はい、あっという間にあの、時間来たんですけど、今日は、
はい、
あの、バブヒロコ先生に来ていただきました、はい、どうも
ありがとうございます、
はい、基礎のお話ありがとうございました。
いえ、とんでもございません。